皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン中央院経営のヒント、本日は第153回をお届けいたします。クロさん、よろしくお願いいたします。
はい、153回結構来ましたね、はい、
そうですね、
はい、
しょう、はい、それでは今回のご質問です。最近院長から運営展開をするから運営をお前に任せたいと言われました。自由にやらせてくれるとのことなんですけれども、自分は経験を積んだら独立するつもりだったので正直迷っていますと、こういったケースで気をつけるべきことやお互いにあらかじめ話しておくことなどありましたらぜひ教えてくださいというご質問ですね。
結構昔ながらの、はい、昔開業して、院長さんがね、まあ、パワーのある人で、うまくいって結構利益が上がっている、成功店員さんとかよくあるあるのケースですね。
確かにやっぱりこう次の展開を考えて、まあ、弟子じゃないですけど任せていきたいということですね。
そうなんですよ、で予想のほか出してみたら、うまくいかないというケースが、まあ、よくあるあると、ということなんですけども、まあ、これ任される側の質問ですね、まずですね、施術者で優秀なことと、院長として優秀は、全く別物であると、ということをまず認識するということですよね。そしてそれを院長さん、まあ、現状ね、創業者というか、任せてくれようとしていらっしゃる院長さんが、その認識して、しっかりと認識しているのかということが非常に重要になってきます。特に1店舗目の分店からは特にそうですね、危ないですね。2店舗目、3店舗目、3店舗って先生だったらもうだいぶ分かってるんですけども、1店舗目は特に危険ですね。自分がまだ分店化させて成功させる経験がないので、自分は分かってるけど、その伝達が終わったように、まあ、自分ができたから、まあ、この子も優秀だから、まあ、任せて大丈夫だろうと思って任せると、とんでもないと思います
。なるほど。
手術者も優秀として、自分もできたからできるだろうと、これね、危ないんですよ。よくあるあるケースで。なぜかというと、まあ、冒頭に申しましたけども、施術者としてすごい人気があるとか、院内の、まあ、同僚として、まあ、そのスタッフから信頼あるとか、あとは、なんていうんだ、その腕がいいから、と、まあ、院長として部員展開、それが経営として、見れるかと、まあ、その経営をどこまでやらなきゃいけないのかというところもあるんですけど、まあ、集客とか本院が見てくれて、数字とか全部本院が見てくれて、自分はそのスタッフの管理と施術だけ任されている、状態での部員展開なのか、本部の力になりますね。ただ2店舗目ってそれが揃っている状態でかなり少ないので、まあ、この質問からすると多分2店目だと思う、2店舗目だと思う。
そうですね。
結構危険ですね。まず、全て任されたら集客を、担当しなきゃいけないし、まあ、その施術者として活躍していると全く違うノウハウ、その管理者として他のスタッフを管理しなきゃいけないですし、まあ、給与の問題もありますし、査定の問題もありますし、経営全般のすべてを見なきゃいけないので、結構違う、思った以上に違うスキルも求められるんですね。だから、まず数字を見るようになっておかなきゃいけないですね。そして数字を管理する本部とのやり取りもあるんです。これはめんどくさいですね。任すといってもやっぱ売り上げが悪ければ本部というか、まあ、元の院長さんが口を出してくるわけです、おい大丈夫かと、どうなってんだというわけです。その時に説明できるツール、例えばうちの店舗であれば全部エクセルにまとまっていて、どの院が何人新規来てどれくらいになっていると、見れば誰でも分かる、でどこがダメかというと大体分かるわけです、そういうツールもなくて、ね、フォーマットもなく、あ俺できたからお前もできるとりあえずやってみろと、出るから出るお金は将来出してやるよ、これ危険ですね。能力としては今どんな状態が起きているか本院も把握できないので、結局その元院長がなんか出回ってきて、任せるといいところなんかよく頻繁に何も任せてくれないという現実がよくよく多々ある、だからまず数字を見る、数字じゃないか、売り上げを立てる力、目算を立てる力、そして日々の数字を管理する力、今どこに問題があって今どこにの目標に対して、で目標を立てる力も数字の力ですね、と同時に、スタッフの成長育成をする強いリーダーシップ、だ自分が腕がいいからじゃなくて、今度その腕の良さというのを研修として周りのスタッフ、管理するスタッフ、そしてもう一つでいうか採用ですね。
そうですね、
本院が採用してくれて送ってくれるのか、あと何人連れてくるのか、マンパワー確実に落ちますからね、本院のエースメンバーだけじゃないですかね。部員に出した部員は、つまり本院もスタッフの質が薄まるし、部員も出しっぱなしというのは、院長はそれかもしれないけど、連れてきてもエース、まあ、1人か2人か、もしくは1人でやる場合かもしれないですけど、そしたら1人だと全く違う要素、いろんなことが盛り込まれるので、かなり成長に対する意識が落ちてきて、やっぱりクオリティも落ちてしまいがちなので、特に人を連れていく場合なんか特により大変ですね。正直あらかじめ気をつけておくことなどって、まずどこまで任せてくれるのかということ、ね、あとそういう管理するツールはあるのか、何をお伝えしたらいいのかということ、やっぱり資本上本位の言うことには逆らえないとかで、結局ね、お金出してるのはその総院長さんで、出したはいいものずっと赤字をね、毎月何十万下手し100万とか出し続けて、というわけがないわけですよ、で結局その出した部員の部員と出た人も、まあ、貯金がそんなないから責任取れないわけですよ、結局は、借金がじゃあ、ね、10点費用500万と毎月赤字1年間出してて、当然700万800万返しました、責任取れるのか取れません、その場合どうなるのかとか、その資本上の、まあ、見たくないけどお金のやり取りの話ですよね、どこまで僕は責任取らなきゃいけないんですか、万が一ダメだときとか撤退ないのどうなんですかとか、逆にどれくらいの数字を求めますかと、この意味に対して本当に現実的な話ですね、採算ないどれくらいですかと、でそれの集客このかなり綿密にやってからじゃないと、とりあえずはお前の力いけるよ任せて、これすごい危険なんで、まず数字と、育成と採用、あとはその誠実、自分の数字を必ず、下がってくるというか同じパフォーマンスできない、その辺をしっかりと、まずその総員長と打ち合わせをして綿密に必要なものを揃えてからじゃないとやめた方がいいですね、そうやって、ね、勢いでとかちょっと儲かってるから部員出して失敗した成功人さんとか、院長、総院長力があるからいけたんだけど、部員長は意外に、ね、 院長としては力が足りずにね、うん、ちょっとダメにして結局閉めてしまうっていう実費も成功点も含めて結構あります実は。
なるほど、国の言い方変えると2店舗目うまくいかない理由がそこ
って、ね、そうですね、まさに計画性の甘さだったり、うん、そのスタッフさんの実力の課題評価という評価よくないですね、課題評価じゃない、そのスタッフとしては優秀なんですよ、うん、マネージャーとか右上としてはちょっと形それが出ていた時にどこまで任せて、うん、その力どこまで発揮できる領域での責任の転換なのか、うん、だからどこまで責任を持たせるのかってことです、うん、そこを明確にしなければいや後からねいろいろ言うわけですよ、うん、前に任せて失敗したとかね、なんか結果ねうまくいかなかった時に揉めるわけですよ、うん、うまくいったら文句があるじゃん、ただそんなにやっぱ甘くないわけですよこの世の中、うん、その院長さんが独立して、ね、その1個目を成功させた時代とはやっぱり違うので、うん、既存会社いないので、まあ、うまくいってると本人の近くにね、うん、出してドミナント戦略で、はい、そっちのね院長さんそのスタッフ持ってるスタッフを患者さん全部移してあげて、うん、スタートダッシュができるような状態で移してあげると比較的うまくいったりしますけど、うん、新規部員の集客を成功させるのは結構大変なので、
う
ん、
そうですね、
うん、そこまで配慮して本当に数字ですね、あと責任のライン、うん、あと人の採用育成まで考えてから、うん、ちょっと待てと、うんうん、やってからの方がいいと思いますね、うんうん、答えになってますかね、本当、うん、ね、すごく重要なことなんで、うん、もう結構見てきた調子乗ってというか、まあ、すごいパワーのある人を出すと、うん、2段分で全然うまくいかないと、うん、なんでみたいな、なんで俺ができたことをお前できないみたいな、うん、この責任のつれつき合いになるんですよ、うんうん、本人はできたけどできないんですよ、やっぱり で、ね、できない人の気持ちがわからない、うんうん、っていうのはよく起きるんで、そこまで気をつけた方がいいですね、うんうんうん、こんなところで、
はい、それがケースちゃんと確認した方がいいってことです、
ね、いや、もういっぱいあります、いっぱいあります、うん、はい、気をつけてください。
はい、ということで、工藤研治療院系のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。